お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。野党自由党が2050年までに温室効果ガス排出をゼロにする政策、いわゆるネットゼロ政策を撤回すると発表しました。この政策はスコット・モリソン前政権が掲げたもので2022年法制化されました。自由党のスーザン・リー代表は手頃なエネルギー価格を優先するとし、今後保守連合は原子力発電をエネルギー政策の重要な柱として位置づけていく方針を示しました。国民党はすでにネットゼロ政策からの撤退を発表しており、自由党が足並みを揃える形となりました。両党は16日、ネットゼロ排出に関する政策を策定するために協議を行う見通しです。原子力発電は今年初めの選挙で保守連合が掲げたもので、議論を呼んだ争点の一つでした。しかしリー代表はオーカス協定で軍事分野に原子力を導入していることを踏まえ、政府の原子力発電への反対は矛盾しているとナイネットワークで述べました。
It's not about preferring a particular technology. It's not about the federal government owning a particular technology.
特定の技術を優遇するという話ではありません。政府が特定の技術を所有するということでもありません。すべての技術に役割があります。今はガスの利用をより増やすべきだと思います。そして将来を見据えると、原子力は理にかなっています。オーストラリアは原子力潜水艦を導入することになっています。首相自身がそのための協定に署名したばかりですが、彼は国民に多くの点で誤解を与えています。特に再生可能エネルギーだけで電気料金を下げられると主張している点で誤解を招いています。リー代表でした。ビクトリア州政府は今週、若者による犯罪の急増を抑えるため、大幅な改革案を発表しました。14歳の子どもでも暴力犯罪を犯した場合は、成人と同様に裁かれる方針を示しました。この法案は Adult Time for Violent Crime と名付けられており、年内にも州議会に提出される見通しです。ジュシンタ・アレン州首相は、この法案は相次ぐ悪い報道に対する慌てた対応ではないと、野党からの批判に反論しました。この取り組みは新しいタイプの犯罪が増えていて、常に対応が求められているというビクトリア州警察の声を受けて進めてきたものです。被害に遭う人が多い現状を踏まえ、子どもであっても重大で暴力的な犯罪を犯せば厳しい処罰を受けるということを明確にするため、新しい法律を導入します。アレン州首相でした。ニュースを続けます。アメリカ史上最長となった政府機関の一部閉鎖が解消される見通しとなりました。議会下院はこの解消に向け、当面の政府資金を確保するいわゆるつなぎ予算案を222-209の賛成多数で可決しました。しかし今回、43日間にわたった閉鎖の主な原因となった医療保険制度オバマケアについては、民主党が求めていた補助金の延長で合意に至らず、今後も対立が続く見通しです。トランプ大統領は政府機関の閉鎖の終わりを祝う一方で、民主党をゆすりだと強く非難しました。民主党は不法移民や犯罪組織、刑務所や精神病棟から来た人々など、違法に入国した人のために数千ドルを要求し、我が国をゆすろうとしました。彼らは 1.5 兆ドルを支払おうとしたんです。それは我々の医療制度を過去に例のないほど深刻な影響を与えるものでした。今日私たちは明確なメッセージを送ります。 ゆすりには決して屈しません。トランプ大統領でした。ビクトリア州政府が先住民と条約を結び、法制化されました。オーストラリアで先住民との条約が正式に結ばれるのは今回が初めてです。州政府と先住民代表機関、ファーストピープルズアセンブリーとの間で交わされた34ページに及ぶこの条約は、アボリジナルの人々と土地とのつながりが永続的であることを明記しており、入植者が当時宣言していたこの土地が誰のものでもない、いわゆるテラヌリウスの考えを撤回するものです。また条約は入植者たちによる暴力的で抑圧的な歴史にも触れ、先住民の大量虐殺や文化の破壊、子どもの強制的な引き離し、さらには経済的排除など、ユーロック・ジャスタス・コミッションの報告書に示された歴史についても認識しました。ウランジュリー・ボイ・ワラング族の長老、アンドリュー・ガーディナー氏は、この条約は先住民が自らの未来を自分で築くための大きな転機になると話しています。法案が議会で可決されたことは、政府が私たちと共に条約への道を歩む意思を示す機会となりました。私たちが自らの意思で決める未来への一歩です。私たちが何を必要とするかは、政府機関が決めることではありません。私たち自身、そして長老や地域の声が決めるものです。ガーディナー氏でした。イギリスの植民地支配を受けた国々の中で、先住民との正式な合意を結んでこなかったオーストラリア。国連の人権高等弁務官はこの条約を歴史的な瞬間と称えています。性犯罪で起訴され、拘留中に死亡したジェフリー・エプスタインの遺産管理団体から、新たに公開されたメールについて、ホワイトハウスは民主党による作り話だと一蹴しました。アメリカの下院監視委員会によって公開された一連のファイルには、2019年にエプスタインがジャーナリストのマイケル・ウルフ氏に送ったメールが含まれており、ドナルド・トランプ氏が少女たちのことを知っていたと示唆する内容が含まれていました。しかし、その具体的な意味は明確ではありません。ホワイトハウスの報道官、カロライン・レビット氏は、このメールは何の証拠にもならないとし、トランプ氏は何も悪いことはしていないと改めて強調しました。
What President Trump has always said is that he was from Palm Beach and so was Jeffrey Epstein.
トランプ大統領が常に言っているのは、彼もエプスタインもフロリダ州パームビーチの出身だったということです。エプスタインはトランプ大統領から追い出されるまで、マー・ラーゴの会員でした。さらに CBS の報道でも、バージニア・ジェフリーさんが大統領について、行動に不適切な点は一切なかった。常に礼儀正しく、親切だったと証言していたと伝えています。レビット報道官でした。民主党はこのほか、ギレーヌ・マクソルとのやり取りを含む、2万3000ページに及ぶエプスタインの関連文書を公開しました。トランプ氏は一貫してエプスタインの性的人身売買に関与したことを強く否定しています。ニュースを続けます。タスマニア州の下院がホバートのマッコーリーポイントに建設される11億3000万ドル規模のスタジアム計画を承認しました。これは州のフットボールクラブが2028年に AFL と AFLW の大会に参入するために必要な条件の一つです。およそ6時間にわたる議論の末、賛成25票、反対9票で可決されました。スタジアムはホバートのマッコーリーポイントにある旧鉄道敷地内に建設され、屋根付きの施設とすることが AFL が参入の条件として求めている項目です。この計画は今後、タスマニア州議会の上院での承認を経て正式に進められます。国連は現在各国が掲げている気候変動対策の計画をすべて実行した場合でも、2035年までに世界全体の排出量は 12% しか削減できないとの見通しを示しました。 アマゾンの都市ベレンで開かれた国連気候変動会議 COP30 では気候対策への期待が高まる一方で、依然として多くの課題が残っています。国連気候変動事務局のサイモン・スティール事務局長は、最大の排出国の一つであるアメリカが今回の会議を欠席し、国連への拠出金を寄付で賄っている現状を指摘しました。スティール事務局長は各国に対し、地球温暖化を悪化させないためにも長期目標の達成に向け取り組みを一層強化するよう呼びかけました。
Yes, while our progress is real, it's not nearly enough.
確かに前進はしていますが、まだ全く十分ではありません。地球の気温の上昇はすでに被害をもたらしています。フィリピンやベトナムを襲った巨大台風、そしてハリケーンメリッサーが人々の生活やビジネスを直撃しました。対応の遅れが各国に深刻な影響を与えています。スティール事務局長でした。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。